たかを忘れてしまいます。神の言葉が人々の心を映す鏡として用いられるなら、それはその人が救いを必要とする存在であることを悟らせ、その人は救いを求めて救いに預かるものとなります。ヤコブ書一緒に注意せずに御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉は救う力を持つものです。第二番目は、御言葉は炎のようなものです。エレミヤ記23章の29節に、私の言葉は火のようではないかと書いてあります。神の御言葉を地部に働かせる者は、火が木の精錬するように御言葉によって自分自身の心が清められます。エペソ書5章26節に、キリストがそうされたのは御言葉により教会を清めて聖なるものとするためですと書いてあります。第3番目は、御言葉は金槌のようなものです。エレミヤ記23章の29節は、私の言葉は岩を砕く金槌のようではないかと。御言葉を自分自身の魂に対して働かせる者は解放を経験します。ヨハネ伝書1章44節に、すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていたとありますが、ラザロはイエス様によってよみがえらされましたが、彼はなお包帯によって縛られて自由が利かない身だったんです。ガラテアの信者たちはこのラザロに似ている霊的な状態でした。キリストは自由へさせるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっかり立って、また奴隷のくびきを負わされないようにしなさいと書いてあります。まあ、パウロはこの解放を経験したんですね。この解放の体験を持っていったんです。ロマ書8章2節に、キリストにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。異本によれば、私を解放したからですとなります。人は神の言葉を金槌のように用いて、自分の魂を囚われている枷から解放することができます。四番目、神の御言葉は食べ物です。エレミヤ記中古書中国説に、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。神の御言葉を自分自身の心の中に受け入れる者は、神の御霊がその人の心の内に住んでいてくださり、その人には絶えざる魂の喜びが与えられます。この最初三章中国説に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて、心から神に向かって歌いなさいと書いてあります。神の御言葉は食べ物であり、この食べ物を食べる者は真実の賛美と感謝に満たされます。5番目に、神の御言葉は光です。詩編119編の105節に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとあります。光の中を歩む者は清められます。だからイエス様はヨハネ伝17章17節に、真理によって体を清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですと。6番目には、神の御言葉は剣です。 エペソ書6章17節に、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。この人間の魂、すなわち人間の理解力、感情、意志を霊から切り離すことは非常に大切なことです。神の御言葉の剣は、そのことを成し遂げる力があります。このように、神の御言葉を用いることは、徳として苦痛を伴いますが、なさなければならないことです。そして、7番目に神の御言葉は真理です。前に引用したヨハネ伝7章17節に、あなたの御言葉は真理ですとあります。神の御言葉を受け入れる者は新しく作られたものとなります。ヤコブ書1章18節に、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちは、いわば、被造物の発砲にする、なのですと、書いてあります。神の御言葉は、私たちに与えられた、比類のない宝物です。この御言葉を日々の糧として、味わうことを知らない、キリスト者は、実に、気の毒です。神の御言葉によって、私たちは、イエス様ご自身をよりよく、より深く、知ることができます。また神の御言葉によって私たちは悪魔に対して勝利を得ることができます。さらに神の御言葉によって私たちは人々を救いへと導くことができます。神の御言葉によってのみ永遠の命が与えられます。神の御言葉によってのみ人は神性を体験します。人は自分の努力によって永遠の命を持つのではなく、神からの賜物として受けるのです。新しく生まれなければ、神の国に入ることはできません。この新しい命は、人間の努力の結果ではなく、神からの贈るものです。種がなければ植物が芽を出すことも、成長することもありえないように、新しい命がなければ、信仰の成長もあり得ません。この新しい命は、御言葉によって与えられます。神に対して、霊的に信ずる者は、御言葉によって新しい命が与えられて、神の子となります。とされます。人間は生まれるのは、自分の意志によらないで、この世に生まれてきました。それと同じように、新しく生まれることも、自分の努力によるのではありません。人のなすべきことは、ただ神に対して、自分を開くことだけです。そのような心に、神は、奇跡を行ってくださいます。新しく生まれることは、作り主であらる神の創造の手の技によるのです。神は神聖の奇跡を御言葉によって行ってくださいます。ペトロ第一の手紙一章十三節に、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種ではなく、朽ちない種からである。生けるいつまでも、変わることのない神の言葉によるのですと。父は御言葉のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりましたと、ヤコブ書一章十八節に書いてありますし、コリント第一の手紙四章十五節に、この私が福音によって、キリストイエスにあってあなた方を産んだのですとパウロは書き送ったんです。新しく生まれることは人間にとって最も大切なことです。 このことを体験しておられない方がまだいらっしゃいますならばどうか、主イエス様のもとに来て、恵みによってこの体験をご自身のものとなさっていただきたいと思います。第一なのは新しい創造ですと、ガラテヤ書6章15節に書いてあります。主イエス様を知るということと、新しく生まれるということは同じです。イエス様がなければ人生は価値のないものです。意味のないものです。イエス様のみが罪の許し、確信、平安、喜び、希望、苦難の乗り越える力をお与えになることができます。新しい命を、イエス様は今日もなお私たちにお与えになりたく思っておられます。イエス様はもろ手を広げて私たちを憐れみ、祝福のうちに導き入れたく思っておられます。新しく生まれることを体験したいと思うならば、まず自分自身に対して心の目が開かれなければなりません。そのために御言葉を鏡のように用いて自分の心を映してみなければなりません。また神の御言葉は火が金属を精錬するように私たちの心を清めます。また神の御言葉はハンマーのように用いられて私たちを拘束している地下の壁を打ち砕く働きをします。また神の御言葉を食べ物のように味わうものはそこから力を得ます。また神の御言葉は光のように私たちの心を隅々まで照らしたし、私たちを清め新しいものに作り変えます。また神の御言葉は関節と骨髄とを切り離す剣のように私たちの霊と魂とを切り分けます。また真理である神の御言葉は人を新しく作られたものにします。我々に与えられている一番素晴らしい宝物は神の御言葉である聖書です。